現在時刻は午後6時を回りました。さて今日の今時旬、毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて今日はスタジオにお招きしました岡崎市民病院摂食嚥下障害看護認定看護師で栄養サポートチーム専門療法士でもいらっしゃいます西島久美子さんをお招きしております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
早速聞き慣れない言葉ですけれども、この摂食嚥下というのはどんなことなんですか？
摂食嚥下っていうのは、はい、ご飯を目の前にしてこう食べることを考えて、はい、お口に入れて噛み砕いて飲み込んで胃袋まで、その一連が摂食嚥下っていう言葉になります。
なるほど。割と普通に私たち意識せずに行っていることかなと思うんですが、
そうですね、
はい、そこに看護が必要ということがあるわけですか？
はい、そうなんです。
今日はですね、あなたの飲み込み大丈夫、お口の衰えは飲み込みの障害サインですと題してお話を伺っていきます。まずその摂食嚥下、嚥下ということで、ですね、これですね、摂食というのと嚥下という言葉、これ2つの言葉がくっついている、
そうです
ね、ということですね、
はいはいはい、
その障害っていうとどういう時に起こるんですか？
摂食嚥下障害っていうのは、はい、食べることができないっていうことも摂食障害になるので、はい、一つの障害ということになるんですけど、また嚥下障害っていうのは、お口から食べてこう飲み込む、
はい、
で胃に運ぶ、そのどこかに障害があったら全て摂食嚥下障害ということになります。
なるほど、
はい、
例えばですが、非常に浅い知識で申し上げますけれども、はい、子供さんが好き嫌い多くて、目の前にあるものが全部その子の気に入らないと、
はい、
もう今日ご飯食べたくない、
はい、
これはどうですか？
これはならないですよね。
ならない
と、それはもう好き嫌いの問題なので、
はい、
食べたくても食べられないっていうのが摂食嚥下障害ということになります。
なるほど、
はい、
では病気ですとか、あるいは歯が痛いですとか顎が痛いとか、はい、言ったことがあって、
はい、
食べたいけれども、はい、お腹空いているけれども食べられない、
はいはい、
あるいは風邪でちょっと食欲なくて食べなきゃいけないと思ってるけれど食べられない、これはどうでしょうか？
風邪で食べたいけど食べられないっていうのは、またそこまでの摂食嚥下障害っていうところまでは多分いかないと思うんですけれども、はい、多分もう顎が痛くて物が噛み砕けられない、砕けないっていうところは、はい、もう摂食嚥下障害のもうまだまだ障害とまではいかないと思いますけど、軽いその入り口の部分にはなるのかもしれないです。
なるほど、
はい、
例えば食べたくても食べられない、あるいは食べたくないという症状というのはどういう方が起こるんですか？
例えば脳卒中だとかで、はい、脳の神経から来るその筋肉が動かないだとか、こう神経がこううまく作用しないだとか、そういったことで飲み込めないっていうことももちろんあります、
はい、
あとは口から胃までこう送り込まれる間に何か通過を妨げているもの、例えば、お口の中に何か喉とかにできものができたりだとか、うん、それからがんとか、
はい、
うん、あと炎症があったりだとかして飲み込めないだとか、そういうことも嚥下障害。あともう一つは最近とても多いのが、はい、この加齢による咀嚼、噛み砕くこと、ご飯を噛み砕くこと、それから飲み込む嚥下、
はい、
そこに必要なこう力がなかなかなくて飲み込めない、食べられない、そしてこうそれが障害になっているっていう方が多くいらっしゃいます、
はい、最近よく言われているのが、若い方たちを中心にして柔らかいものばかり食べるから顎がなかなか筋肉つかなくて、
はい、
っていうお話よく聞くんですけれども、はい、実際にそういったことというのはあるんですか？
若い方はなかなか硬いものが食べられないといっても、やっぱり飲む力があるので、はい、多少硬くてしっかり飲み込めな、噛めなくても飲めると思うんですよね、
はい、
でもそれが年齢を重ねて高齢になっていくと、はい、噛む力だけではなくて飲む力も弱くなってきてしまうので、やはり食べ物が食べられなかったり、それが誤嚥性肺炎につながったり、
はい、
ということになると思います、
はい、そして今年のお正月もですけれども、お餅の飲み込みが
そうですね、
できなくて、
はい、
そして窒息症状になってしまってっていう方が、はい、病院に救急搬送されたりといったことがありましたけれども、ね、はい、あれは完全加齢によるものなんですか？
ほとんどが加齢によるものと言われていて、
はい、
で、しっかりまず噛めない、
はい、
噛めないんだけど飲んでしまう、
うーん、
でそこで飲み込む力も弱くなっているので、はい、若い頃であればそれをグイッと飲み込めるんですけど、はい、やっぱ加齢とともに筋肉が弱くなってきて力が弱くなってきて、はい、飲み込めずに窒息してしまうということで、窒息って結構多いんですよね、
はい、
死因の中でも窒息って結構多くて、
はい、
プロの事故って6位なんですけど、死亡の中のこの順位が、
え、でも6位なんです。
そうなんですね。その中の窒息っていうのが、はい、転倒転落に次いでにプロの事故の中の2番目に多いって言われていて、
はい、
で、まあ、窒息の主な人は4歳以下のお子さんかもしくは65歳以上の高齢者って言われていて、
はい、
結構ちっちゃいお子さんよりも高齢者の方が多いと言われています。
そうなんですね、
はい、
食べるものを噛むことというのは私たちが思っている以上に大事なことなんですね。
そうなんですよね。意外にちょっとおろそかにされがちですし、はい、入れ歯が少し合ってなかったり、歯がなくて入れ歯を入れてなかったりとかしてもですね、肉も食べますよとかイカも食べれますよっておっしゃるんですけど、
はい、
実際には噛む力はそれほどなくて、きっとえいやって飲み込んでいるっていう、丸飲みしているっていう状態があると思われます。
なるほど。猫ちゃんはね結構すぐに飲み込んじゃう、
はい、
でも大丈夫って言いますけれども、人間はそれじゃダメなんですよね。
そうなんですよね。人間のこう喉って結構長いですし、
はい、
あと、まあ、動物もそうかもしれませんけど、喉って息をしたりとかするのもしてますし、食べ物も通るってことで、はい、通り道が2つのところが1つにあるっていうか、喉の中に2つの通り道がある、
はい、
だから交差点みたいになっていて、息を吸うときはもちろん胃袋の方に行く方は赤信号でなければいけないし、
はい、
ご飯を食べるときは呼吸をする肺の方に行く管が赤信号じゃなきゃいけないんですけど、そこがうまく使えない人たちもいたりとかして、だから結構難しい、普段やってるんですけど、やっぱ難しいことを普段何気なくやっているっていうのが無接触嚥下っていうことになります、
はい、普段からむせやすい人ですとか、あとはたまに落としめすとむせやすくなるということも聞くんですけれども、
はい、
それがその喉の交差点がうまく機能していないということになるんですか。
そうですね、最近はこのなんかむせやすいということも、オーラルフレイルっていうふうに言われていて、
はい、
まあ、些細な食べこぼしだったりだとか、ちょっとしたむせ、むせって言ってもギャホギャホギャホってむせるわけじゃなくて、はい、食べてる最中になんか使える感じがして、なんてするのもむせの一つで、
はい、
まあ、そういったことがお口のこう虚弱、オーラルって口なんですけど、フレイルって虚弱って言って、はい、口が虚弱してきてうまく食べられなくなって、それがこう飲み込みにも影響していたりだとか、
はい、
あとそれがこう長い目で見ると寝たきりだとか、そういうところにもつながっているっていうふうには今言われています、
はい、その摂食嚥下障害なんですが、今伺った限りでは加齢というものも一つの原因だと思うんですが、この他にも原因というのはあるんですか。
加齢の他には、はい、先ほども言いましたように、なんか飲み込むために必要な筋肉とか神経に問題があるような病気、はい、脳卒中だとか、パーキンソン病だとか、はい、そういう神経だとか、まあ、筋肉の病気だったりというのもありますし、あとはその先ほど言った癌だとかということにはなると思います。
ということは一つの大きな病気のサインでもあるということですか。
そうですね、
うん、これはちょっと注意が必要ですね、
う
ん、
そうですね、
うん、喉にちょっと使えるんだよねで笑って済ませそうですもんね、私たち。
そうですよ ね、まあ、多くの場合が本当に加齢に伴うことが多いと思うんですけど、はい、そういった病気も隠れているので、
はい、
やっぱり気になる方は例えば飲み込みがちょっとこう使える感じがしたら耳鼻科の方にかかっていただくとか、
はい、
そういうことは必要だと思います。
うん、普段の自分の生活しているスタイルですとか、あとはその飲み込む感じとか噛んでいる感じとか、そういったものあんまり意識はしないんですけれども、はい、一度ちょっと立ち止まって見直してみるの大切かもしれないですね。
そうですね、
はい、
食べるって楽しみですから、やっぱりこう自分がこう一生涯の中で食べる時間っていうのは、うん、こうなるべく長くいたいじゃないですか、
はい、
でもそういったこう些細なこう衰えとかで、うん、だんだん食べられなくなってしまうってことはやっぱりよくあることなので、
はい、
こうちょっとしたことでもこう気づいて早くこう対処してあげるってことが大事にはなるかと思います、
はい、ちなみに西島さんがおすすめなのは一口何回ぐらい噛むのがいいんでしょうかね。
どうですかね、
はい、よく言われているのが例えば30回ですとか、
はい、
人によっては50回とかね、
そうですね、
言いますけれども、
なかなか意識してても噛まないですよね。
噛まないです、
はいまあ、20回とか噛めればもちろんいいと思いますけども、
はい、
その噛むことでやっぱり噛む力も得ることができるので、はいまあ、噛めれば20回頑張って噛んでいただいた方が、でも美味しく楽しく食べるっていうのも大事ですよね。
そうですね、ね
はいはい、あの決して修行のようにはね、
そうですね
しないようにしたいと思いますけれども、はいそれで、そんな摂食障害、またあの嚥下障害、摂食嚥下障害というものを教えていただきましたけれども、普段は西島さんはどんなことをされてるんですか？
私はですね、病院の中で、はい、あのチームに入っていまして、はいまあ、嚥下チームだったりだとか栄養チームだったりだとか、お口のケアをするような口腔ケアのチームだったりとかっていうことで所属していて、
はい
まあ、各病棟を、まあ、回って困っているその病棟に、まあ、病室に行って、はい、いろんな処置をしてくるっていうのをしていて、あとはチームのメンバーとその患者さんがどんなしたらうまく食べられるのかとか、栄養も足りないからどうしたらもっとこの人の栄養が良くなるだろうか、そして早く病気が良くなるんだろうかっていうことを、もうチームでこう患者の元に行って回ったりとかもしています。
はい、私たち普段当たり前のように噛むということをしていますけれども、これも歯があってこそなんですよね。
そうですね。
でまた顎の力があって
そうです、
そうということですから、はい、そこが衰えてしまうと噛んで飲み込むということができなくなる。
そうなんです。結構舌平の力もすごく大事で、
あ
ちょっとサインとしてはこう滑舌が悪くなる、はとかラとかそういうのが言いにくくなるとか、
はい、
少し言葉がこううまく言えなくなるとか、
はい、
それはもう加齢とともにあるんですけど、それもすごくサインにはなると思います。
そうなんですね、
はい、
では普段お話をされているご友人ですとか知人の方、あるいはご家族の皆さんの気づきというものが大切になってきます
ね。そうなんですよね。結構自分では気づかないですよね。ちょっと喋りづらくなったとか、食べこぼしもちょっとこぼしててもあまり気にならなかったり、
はい、
むせば毎日のことだとあまり自分では意識しないんですけど、
はい、
そういったとこ家族が気づいてあげられると、はい、ちょっと最近むせてるよねとか、ちょっと言葉遣いはっきり聞こえづらくなったよねっていうのが、はい、サインっていうか入り口になってくるので、
ね、
そういうところをこう見つけてあげることもすごく大事だと思います。
食卓を囲んで会話するって大事なんですね。
そうですね、
はい、さあそして、そうしたちょっとね怖い障害にならないために、普段からあるいは若い方たちからできるケアって何かありますか？予防策など。
そうですね、まずはですね、歯を大事にしてもらうことは大事です。8020運動のように80歳で歯が20本、すごく大事なことだし、
はい、
それからお口の中の環境を良くするということも大事です。
あ、とおっしゃいますと、
お口の中が汚れていると、はい、そういったものを誤嚥したりするとですね、やっぱり肺炎になりやすい、
はい、
誤嚥性肺炎になりやすいと言われているので、なのでお口をまあきれいにしておくこと、例えばちょっと病気の時に、
はい、
お食事私たち家族の元に運ぶじゃないですか。元気になってほしいから食べて食べてっていう風に、その時に歯磨きの道具を運ぶ方ってあんまりいらっしゃらなくないですか？
あ、言われてみればそうですね、
はい、で病気の時こそ体力が弱っていて肺炎になりやすい、で肺炎になったりした時に一気に嚥下飲み込みが悪くなったりすることもありますので、
はい、
なのでそういう時にこそこう歯磨きを一緒に持ってってお口をきれいにしてあげたりだとか、
はい、
っていうのも一つです。あとはしっかり食べてしっかり運動すること。
運動もそうなんですね。
そうなんです、筋肉なので、
はい、
飲み込みも。
あ、なるほど、
はい、普通に運動するだけでもいいです。頭ってこう3キロぐらいあると言われているので、起きてること自体がもう喉の訓練になる、
はい、おー、なるほど、
はい、
よく歌を歌うこともいいと言われていますよね、
は
い、
特にちょっと高めの声を出すっていうのは、
はい、
こう喉のこう持ち上げる運動にもなると言われているので、
はい、
高い声でお歌を歌ったりだとか、大きな声で本を読んだりだとか、
はい、
はっきりとこう物を喋ったりだとか、そういうことはすごくいいと思います、
はい、ではそういったボランティア活動に参加するということもいいわけですよね、
はい
はい、なるほど、私たち思ってもみなかったところで自分たちのためになっているわけですね。
そうですそうです、そうやってお話することもすごくいいことだと思います。
なるほど、ぜひね皆さんおしゃべりしましょう。さあそして認定看護師という話、先ほど言葉の中に出てきたんですが、
はい、
他の看護師さんと認定看護師さんというのはどういったところが違うんですか？
まあ、看護師っていう資格自体は変わりないんですけれども、まあ、看護師を取って5年以上のこう実務経験があった方たちの中で、
はい、
私はこういうことがやりたいっていうようなことのに対してこうさらに勉強するっていう、で勉強して資格を取ったのが認定看護師ということになるんですけど、
はい、
普段病院ではいろんな、まあ、働き方もあるんですけれども、
はい、
認定看護師っていうのはその
自分で言うと摂食嚥下っていう分野に対しては、まあ、たくさん勉強してきたので少し知識があるというところで、そういうところを皆さんに広めたりだとかっていうことも、まあ、少し他の看護さんとは違うところなのかもしれないです。
なるほど。ナース看護師さんといっても、あの得意分野っていうのはそれぞれあるんですね。
そうですよね。あの、まあ、もちろんオールマイティにできることが一番いいと思いますけれども、はい、それでも全てが深く学べるわけではないので、やっぱそこそこは深く学んだ人たちの助けを借りて、はい、みんながこうもっと向上していけばいいなっていうふうに思っています。
はい、そもそも西島さんはどうして看護師になったんですか？
これがあまりなんか看護師になりたいと思ってなったわけではなくて、結構親の勧めだったりとかしたんですけれども、
はい、
でも実際になってみたらちょっと楽しくなってしまって、
こ
うして認定看護師まで取るというふうになったというのが、まあ、実際ではあります。
お江戸様、お嬢様をよくご存知だったんですね。
どうなんでしょう。はい、
看護師さんになってからのやりがいっていかがですか？
そうですね、まあ、特に認定看護師になってからは、はい、やっぱり自分がやりたいことをやっていけるっていうのは少し違うかなと思うんですよね。あの摂食嚥下障害のある患者さんたちにとか、そういう予防するためにとかいうところで、自分がこういうことをやったらもっといいんじゃないかなとか、こういうことをお伝えしたらもっといいんじゃないかなっていうことをまた進んでできるとか、自分の意思でできるっていうところは、
はい、
かなりやりがいにはつながっていると思うし、
はい、
そこはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。これからの夢、どんなことをしていきたいと西島さんおっしゃって、あの思っていらっしゃるのか、よかったらぜひ教えてください。
そうですね、私の夢は、はい、この岡崎市に住んでいる方がですね、最後まで何かしら食べていけるっていうのが私の目標であって、なのでそういったところにこうお力になれればっていうふうに思っています。
はい、最近ですと、あの自宅での介護というものに関して、はい、あの女性だけでなく男性の皆さんもね、あの結構参加をされている方多いかなと、多くなってきたかなと思うんですが、その助けになるような、あのいろんなお道具もいろいろありますよね。
そうですね、
はい、薬局に行っても昔に比べると随分とコーナーも広くなりましたし、
はい、
またこういうこんなものもあるよってい
うグッ
ズがあって、それ見るだけでもかなり楽しいですよね。
はい、そうですね、なんか食べるものも、はい、その方に合わせた舌で潰せる硬さのものだとか、
はい、
歯茎で潰せる硬さのものだとか、もう液状になったものだとか、いろんな種類のものがもう売っていて、
はい、
もう自分のこう飲み込める喉の程度に合わせたものも選ぶこともできるようになったので、
はい、
まあ、どんな方が介護をしてもそういったものもこう準備することもできるので、そう昔と比べると全然良くなったんじゃないかなとは思います。
はい、そして最近ではクオリティオブライフ QOL ということをよく言われていますけれども、
はい、
今あの西島さんに教えていただいたように、食べることイコール一生の楽しみなんですよね。
そうですね、やっぱり食べれなくなってしまうと、もちろん栄養補給とかそういうところができなかったりだとかっていうことはありますけど、はい、まあ、そういったものは例えば点滴だったりだとか何かしらで補うことはある程度はできると思うんですけど、
はい、
まあ、食べられなくなることで、例えばお正月に皆さんで集まって一緒にご飯を食べるだとか、旅行に行って旅行先で美味しいものを食べようとか思うとか、まあ、そういったことはやっぱりできなくなってしまうので、
はい、
随分とこう楽しみが減ってしまいますし、こう家から外に出るってことが楽しくなくなってしまいますよね。
はい、
だから本当に食べるっていうのは楽しみだし、生きがいだし、ずっとこう長く続けていただけるといいなっていうふうに思います。
はい、最近ですとこの間ふと薬局で見てびっくりしたんですけれども、あのお子さんたちのベビーフードのようなレトルトで、ちょっと噛みづらい方用の美味しそうなフードもたくさんあるんですよね。
そうなんです、たくさん今味も増えていて、
はい、
あの本当にたくさん冷凍食品なんかもあったりとかして、そういった、
だから
選べるものはもう本当にたくさんあると思います。お家で調理しなくても大丈夫なぐらいあると思います。
はい、それと同時に口腔ケアというものにも非常に関心が高まっていて、
はい、
ケアをする用品も便利なもの大変増えてますよね。
そうですね、あのこうね、年を重ねてくると最近は電動歯ブラシも使った方がいいですよなんて話をするんですけど、
はい、
歯ブラシ一つとってもね、こういろんな種類もできてますし、お口がこう乾く方には保湿剤って言って、こうお口をこう少しでもこう湿らすっていうか、こう保湿させるようなものもできていますので、
はい、
いろんなグッズが増えてて、こういろいろ使ってもらえるといいかなというふうに思います。
そうですね、
はい、
あの介護されている方も、あのぜひご自分の品物を自分で選ぶということをしていただくために、外出をされるといいのじゃないかなと。
そうですね、
思いました。
そうですね、お買い物行きがてら選んでもらうと楽しいかもしれませんよね。
はい、ぜひあの今若いからといって油断をしないで、そして年だからと諦めないで、
はい、
自分の 力で食事を取る、
はい、
しっかりと自分の健康を守るということを大切にしたいですね、
はい、
もしもの時の相談はどこにしたらいいのか、ここなんですけれども、
これがなかなかまだ岡崎市ではですね、はい、少なくて、ね、まずはまあ近くの病院に相談していただいて、まあ、そこから専門家を紹介してもらうということにはなると思うんですけれども、はい、この少ないというのがちょっと今なかなか問題ではあると思うんですけど、
はい、ですからそこに至るまでの間の
そうです、ね、予防が本当に大事になるので、ね、はい、先に予防してもらってそういうふうにならないために、はい、皆さんこう気をつけていただけるといいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今日はあなたの飲み込み大丈夫、お口の衰えは飲み込みの障害サインですをテーマに、お話を伺いました。今日お招きしましたのが岡崎市民病院摂食嚥下障害看護認定看護師で栄養サポートチーム専門療法士の西島久美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて次回は3月14日木曜日、お招きするのは脳神経外科統括部長の有馬徹先生。テーマは脳卒中、知っておきたい脳卒中予防の話です。ぜひお聞き逃しなく。